庁舎整備調査特別委員会中間報告。本委員会では、昨年11月に開催された第5回臨時会において、現在地において新庁舎を建設する案を支持する意見が大勢を占めた。今後は、理事者の作成する庁舎整備の基本計画の策定に対し、新庁舎の機能、防災拠点の整備、駐車場の確保、交通の利便性確保等について、さらに具体的な調査を行う、とした中間報告を行いました。その後、この中間報告を受け、理事者から12月の第6回定例会に、基本計画策定のための補正予算案が提出され、可決されたものであります。以後、本委員会では、理事者の基本計画策定に向けての検討内容等を踏まえつつ、現在までに6回の委員会を開催し、先の中間報告に掲げた新庁舎建設の検討課題について、調査・研究をしてまいりました。以下、今日までの経過と検討の結果、意見の集約を得ました事項について報告いたします。具体的な検討項目に対する理事者の説明と委員から出されました主な意見、質疑と答弁の内容について申し上げます。まず最初に、理事者より新庁舎建設の基本理念を、瀬戸内を望むシンプルで機能的な町づくりの拠点を目指してと定め、この理念のもと、誰もが利用しやすく質の高い市民サービスを提供する庁舎、市民の安全安心を支える庁舎、経済的で将来の変化に対応できる庁舎、立地を生かし町とつながる庁舎、親しみが感じられ、人がつながるきっかけを作る庁舎の5つの基本方針を定め、この方針のもと、新庁舎の導入機能の検討をしていくとの説明がなされました。具体的な検討項目として、防災面では、新庁舎建設予定地は、津波や高潮による浸水被害が想定されるため、建物1階の床高については、想定浸水深を踏まえた高さを想定することとし、1、盛り土をする案、2、周囲に防潮壁を設ける案、3、1階部分を駐車場にする案の3案が示されました。また、電力や通信、給排水、機械室といった機関施設、災害対策本部などの業務を代替できる施設を整えるとの説明がありました。この説明に対して、委員より、盛り土の考え方、防潮堤の高さ、及び無電柱化、電柱をなしにする、無電柱化について正したところ、理事者より、想定浸水深は60センチメートルである。現庁舎の1階床部分はすでに50センチメートルであり、あと10センチメートルかさ上げすれば、南海トラフ大地震発生時の最大津波高 3.2 メートルは確保できる。それらも含め60センチメートル以上で検討している。防潮堤、無電柱化、道路、橋梁の耐震対策については、今後検討する旨の答弁がありました。次に、理事者から、導入機能について、市民サービス機能については、分かりやすくて迷わない、早く手続きが終わる、安心して相談、手続きができる、の3つの観点から、必要機能を導入し、誰もが利用しやすい、質の高い市民サービス機能を提供する庁舎を目指す。このため、ワンストップサービスやユニバーサルデザインの徹底を図る。1階にフロアマネージャー機能を導入し、総合案内機能と一体的に提供し、 効率化を図る。駐車場機能については、来庁舎が利用しやすく、かつ駐車場整備費を抑制するため、敷地東側に平面駐車場100台分程度を整備。公用車については引き続き市営縁一町駐車場を利用するとの説明がありました。委員より、駐車場利用について基本的には無料にすべきと考えるがどうかと垂らしたところ、理事者から、駐車台数を抑制するため駐車場の出入り口にゲートを設けて管理、市役所に用事のない方については有料とする考えであるとの答弁がありました。次に、新庁舎の組織統合案及び規模については、市民の利便性、職員の業務効率向上、災害時の業務継続機能確保の観点から、現在の本庁舎、縁一町庁舎、白町庁舎、サンシープラザ内の保健福祉課、リージョンプラザ内の情報推進課、障害学習課、宮沖の環境管理課の窓口対応業務を新庁舎へ統合する。また、新庁舎の規模は、総務省地方裁同意基準に定める庁舎の標準面積算定基準を準用し、平成27年4月1日現在の新庁舎への配置予定組織における職員数533人及び議員定数28人をもとに算出した延べ床面積13,300平方メートルを上限とする。ただし、この算定数字に含まれていない行政機能以外の付加的機能については、可能な限り13,300平方メートルの範囲内で導入の検討をするとの説明がありました。この説明に対し、委員より、庁舎の概算規模について、算出基礎となる職員数533人は平成27年4月1日現在の職員数である。10年先には人口が1万人減ることを想定し、10年先を見越した職員数で算定すべきと正したところ、理事者より、今回の職員数は平成27年4月1日現在の職員数で、定員管理計画での5年後の職員数とほぼ同数であること、また、今後行政需要が減ることもないと予測し、533人を庁舎の規模を算定する根拠数字としたとの答弁がありました。次に、新庁舎の配置計画については、工事中の市民サービスへの影響及び事業費抑制の観点から、本庁の機能を維持しつつ、議会棟を解体し、新庁舎建設を行う。その後、本庁舎棟を解体し、駐車場整備を行う。限られた敷地内で必要な駐車場台数の確保をしながら、歩行者及び自転車、自動車などの各交通手段で安全かつ快適に来庁できる通路及び駐車場を整備する。また、庁舎内の平面計画については、3階以上の基準階は片側コアを基本とし、1階、2階の窓口階については、関連サービスを可能な限りワンストップで提供するため、設計時に両端コア、もしくは片側コアのそれぞれの利点を取り入れてレイアウトを決定する。階の構成については、おおむね8階を想定。1階、2階には市民利用が特に多い部署を配置。3階以上には部署間の近接度を踏まえ、来庁舎の利便性、職員の業務効率向上に配慮して部署配置を行う。また、議会機能は議会の独立性を考慮し、高層階への配置を検討するとの説明がありました。これに対して委員より、大型バスの 庁舎敷地への侵入路確保について正されたところ、理事者より広島県警察署との協議も必要であり、今後周辺の道路整備と合わせて考えていきたいとの答弁がありました。また委員より、耐震面で考えるとコアを両サイドに設けた方が構造的に強く安全ではないかと正されたところ、理事者より、今後設計段階でコスト面、安全性、構造の強さ等のバランスを見ながら最適なものを選択していきたいとの答弁がありました。その後、5月25日に開催した第13回の委員会において、今まで本委員会において行った調査・研究を踏まえ、理事者より、三原市新庁舎建設基本計画案が示されました。この中で新庁舎建設の事業手法としては、庁舎の建設は発注後においても市民や議会の意見を聞きながら段階的に計画を進めていく必要があるため、従来方式である分離発注方式を念頭に事業を進めることとする。発注方法は設計段階においては全体事業費の縮減を図るなどノウハウのある設計者が求められ、技術提案方式であるプロポーザル方式を採用する。施工段階においては他都市の建設工事の発注状況について引き続き情報収集に努めるとともに、予定期間内の事業完了、施工品質の確保、コスト削減等の効果を見極め、最も適切な発注方法を検討し採用するとの説明がありました。また事業スケジュールについては、主な財源として合併特例債の活用を想定しているため、平成32年3月末の竣工を目指し各工程を進める。従来方式である分離発注方式を想定すると、竣工時期から逆算すると平成29年4月から新庁舎棟の建設工事に着手する必要があるため、平成28年度の後半に議会棟の仮移転・解体工事を行うとともに、平29年3月までに市議会の議決を経て新庁舎建設工事施工者の決定を目指す。概算事業費については、建設工事費54億8700万円、外交工事費8900万円、解体費2億2900万円、その他経費8億4200万円、合計66億4700万円を見込んでおり、その財源内訳は、市債としての合併特例債61億6900万円、一般財源4億7800万円を想定しているとの説明がありました。この説明に対して、委員より昨年3月に本委員会に示された三原市庁舎等耐震診断及び整備方針検討支援業務報告書概要版では、1平方メートルあたりの工事単価は37万5千円であったが、今回の単価は41万2500円となっており、昨今の工事費高騰を考慮しても上げ幅が大きすぎるのではないかと正されたところ、理事者より、報告書概要版での工事単価37万5千円には消費税が含まれていない。これに消費税 10% 分を加えると今回示した41万2500円となり、単価そのものについては変更していないとの答弁がありました。また委員より、付加的機能について行政機能以外の機能として市民利用施設や食堂・休憩室等の福利厚生施設、特に職員の福利厚生施設は行政機能とある程度一体的なものであり、整備は必要ではないかと正されたところ、理事者より、 これらの施設整備は事業費抑制と相反するテーマであるが、両立できるよう努力したいとの答弁がありました。質疑を終え、全委員から理事者から示された三原市新庁舎建設基本計画案に対する意見を求めたところ、内容の一部に修正を求める意見、防災機能の充実や事業費の抑制を求める意見もありましたが、全体的には了承する意見が大勢を占めました。今後、本委員会はこの基本計画に基づき、新庁舎がスケジュール通り建設されるよう、事業の各段階ごとに理事者からの説明を求め、引き続き調査・研究を行ってまいります。以上、庁舎整備調査特別委員会の中間報告といたします。写真、キャプション、庁舎改築案、後期分割、本庁議会棟の両棟を建て替える、工期中も本庁機能を継続使用するため工期を分割する、写真説明終わり。事業スケジュール表になっています。事業スケジュール表、縦に事業の区分、横平成27年度から平成31年度まで。区分、基本計画、平成27-2015年度前半。基本実施設計、申請手続きを含む、平成27-2015年度中頃から平成28-2016年度後半。議会等等の仮移転、仮庁舎整備を含む、平成28-2016年度中旬。解体工事、議会棟等、平成28-2016年度後半から年度末まで。新庁舎棟建設工事、平成29-2017年度年度始めから平成30-2018年度年度末まで。新庁舎棟への移転、平成31-2019年度年度始め。解体工事、本庁、平成31-2019年度中間。外構工事、平成31-2019年度中間から年度末。表終わり。